しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえ、干からびへと御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その苦しい技を全ての国々の民の中で。
アーメン。アーメン。
それではどうぞお立ちください。賛美を参りましょう。 動しましょう。いつも通り、中本のラメを見ていただきます。鳥のところを私が、鳥のところを皆さんが交互に埋めていきましょう。で最後のところはみんなで声を合わせてやりましょう。それでは購読いたします。詩編第23編より、主は私の羊飼い、
私は主
乏しいことがありません。
主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。
主は私の魂を生き返らせ、
皆のために私を義の道に導かれます。
たとえ地の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。
あなたが私と共におられますから。
あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。
私の敵の前であなたは私のために食事を整え、
私の頭に油を注いでくださいます。
私の杯はあふれています。
まことに私の命の火の管理、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。ご一緒に。
私はいつまでも主の家に住まいましょう。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢牧師から導いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。ハレルヤ、天の父なる神様、心からあなたの皆をあがめ、私たちはあなたに賛美を捧げます。あなたは私たちの良き羊飼いであり、私たち一人一人あなたの羊をよくご存知です。あなたは私たちが迷い出ぬように私たちを御霊によって守り、我が草の牧場へと導いてくださいます。どうぞこの朝もあなたの前に、私たちがあなたの御言葉をいただき、そしてあなたの前に祈り、そしてあなたと深い交わりを持つことによって、もう一度生ける水に潤されてこの場を立ち上がることができますようにお願いいたします。どうぞあなたが私たち一人一人にあなたの御霊を豊かに注ぎ、私たちの心を引き上げてください。暑い夏を越えてまいりました。疲れの溜まってらっしゃる方も多いと思います。どうぞ一人一人あなたの新しい力、あなた新しい命の力によって、もう一度新しい希望と新しい喜びと、そして新しい信仰を持ってあなたの前に力強く立っていく実り豊かな秋にしてください。この時、世界中でもたれているあなたへの礼拝が、あなたの御霊によって豊かに満たされ、そこに集う一人一人が、どうぞあなたが生きていらっしゃること、そして私たち一人一人を深く愛していらっしゃることに、今ひとたび目を開かれ、あなたに向かって心からハレルヤと叫ぶお互いにしてくださいますようにお願いいたします。遅れてらっしゃる方があるならば、どうぞ速やかに届けてください。また今日事情でここに集えない兄弟姉妹がありますが、この主の日、礼拝の日を、あなたを心から崇め、そしてあなたの御前に自分自身を探られ、またあなたに感謝をお捧げする一日にどこにあってもなりますように。これからおのおの祈ります。どうぞ私たちの祈りをあなたが聞いてくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たちの側で心閉ざすことなく、あなたの前に重荷を下ろし、罪があるならば告白してしっかりと許しを受け取り、晴れやかに光に心満たされて、本当に力強く大胆にあなたに賛美を捧げるものにしてくださいますようにお願いします。感謝を持ってあなたの御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
つも共に祈りましょう。
私たちの父である天の神様、あなたの皆を心から賛美します。あなたが今我らの祈りを聞いてくださっていることを感謝します。また我らのためにあなたの右にあってイエス様が取り出していてくださることを信じ皆を崇めます。あなたが私たちのうちに与えてくださった聖霊によって私たちの心をその言葉にならない思いさえも深いうめきを持って取り出し、またあなたのもとに受け取ってくださっていることを信じ皆を心から崇めます。私たちのすべてがあなたのものであり、あなたの御手の中にあり、そしてあなたが私たち一人一人を喜んでくださっていること、私たちが信じあなたの大きな御手の中にあることを喜びとできますように。私たち一人一人の心があなたに向かって花のように開き、喜び歌う朝としてください。御手に委ねます。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
ではどうぞお立ちください。それ以上になりましょう。
はい、我らの主に向かって8月の歌を歌いたいようになります。心を込めて歌っていきましょう。 御業を心から褒めたたえるように、私たちの心を捧げましょう。
イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国は が来て、その枝に巣を作るほどの木になります。イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパン種のようなものです。女がパン種を取って三砂糖の粉の中に入れると全体が膨らんできます。イエスはこれらのことを皆例えで群衆に話され、例えを使わずには何もお話にならなかった。それは預言者を通して言われたことが成就するためであった。私は例え話を持って口を開き、世の初めから隠されていることとも物語ろう。それからイエスは群衆と別れて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪い者の子供たちのことです。毒麦をまいて敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時正しい者たちは彼らの父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。また天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものを器に入れ、悪いものは捨てるのです。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しいものの中から悪いものを選び分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。あなた方はこれらのことが皆わかりましたか？彼らははいとイエスに言った。そこでイエスは言われた。だから天の御国の弟子となった学者は皆自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。これらの例えを話し終えるとイエスはそこを去られた。以上です。
ありがとうございました。それでは考えのない宝の民と題しまして大阪府からメッセージをいただきました。
おはようございます。
おはようございます。
神様が共にいます朝であるように、今日もこの聖書のいっぱい出て例え話が出てきましたね。例え話が今日お読みしたところでも 1,2,3,4,5,6,7 つ出てきました。で、いっぺんに読んじゃっていいのかっていうことがあるんですが、実は今日のところっていうのは同じようなことをいくつか の違う例え話で説明しているところが多いので、それほど多くの内容を含んでいるわけではありません。先々週種まき の例え話のところを読みましたよね。要するに神様が御言葉をまく、そしてその御言葉にいろんな応答をする人がいる。で、それで良い応答をした人たちが信仰に入る。良い地にまかれた種が、30倍、60倍、100倍の実を結ぶんだ。そういう信仰の入り口のところのお話がありました。そして先週は初心者のクリスチャン、要するに信じ始めたばかりのクリスチャンが毒麦みたいに見えるっていう話をしてました。要するに教会生活が始まったばっかりのクリスチャンっていうのはまだ要するに信仰生活が身についてないので、ちょっとすると成長が悪いとか、あとなんか本当に救われてるのかなって思うような人も教会の中にはこう混じってるかもしれない。でも間違ってそれを先走った裁きをして、そういう人たちを引き抜いちゃいけない。神様は毒麦をも教会の中で伸びるに任してるんだと。でも終わりの日にはちゃんと区別されて、毒麦は引き抜かれて炉に投げ込まれるし、そして、救われたばかりのクリスチャンはちゃんとその毒麦っぽさをね、だんだんだんだん抜かれながら良い麦としてこう育ってくるんですよ、まあ、そういうようなところを先週でやってきました。新しく生まれたクリスチャンが教会の中で成長を始める。そして今日のところはさらにそこから教会が成長していくところを描いています。あ、そうだ、アウトラインだ、その口、ちょっと仰天なアウトライン入りましたけれども、御国の成長仰天無限というのが一つ目の今日のアウトラインです。神の国は成長するものなんだということです。で、最初に今日読みしたところでは、2つの例え話が書かれていました。1つ目は、からし種の例えです。31節。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいんですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。で、そのからし種の成長する様子の例えと、その次の33節のパン種の例えは、パン種を入れた麦粉の話は実は一つなんです。イスラエルの伝統では同じことは大事なことは繰り返しをして強調するっていう表現があります。パラレリズムという表現法で、大事なことは2回言うんです。で、イエス様は誠に誠にあなた方に告げますって言ってるでしょ。要するに誠にを繰り返してるっていうことは本当に誠に大事だってことです。で、ここのところでも短い例え話ですが2回繰り返されてますね。からし種っていうのは本当に消し粒よりも小さな、吹けば飛ぶような、本当埃のゴミのような種です。私持ってます。でもそれ撒くと大きな木になる。そしてパンダネってわかる？パンダじゃないよパンダネって違う、イーストのことですよね。天然の酵母菌のことです。で、そのパン種を小麦粉の中に入れて練ると、そうすると全体がぶわっと膨らむ。イーストはちょっとであっても、でもその全体をこう大きく膨らめていく。ちょっと気をつけなくちゃいけないのは、聖書の中ではここに出てくる空の鳥とか、パン種っていうのが悪いものの例えとして使われることがよくあります。 例えば旧約聖書ではパンダネっていうのは罪のシンボルとして描かれています。そして毒麦の例えの中では、空の鳥っていうのは、サタンだと言われてましたよね。毒麦じゃなくてその前のサメマキの例えです、3番目に、はい、ごめんなさい、1番目の種は鳥が来て食べてしまったっていうありましたよね。でもここのところの鳥とかパンダネは悪い意味は持ってません。何でもね、聖書の中に出てきたら、あ、鳥はサタンだ、パンダネは全部罪だというふうに考える必要はありません。つまりここでは成長力のことを言ってるわけです。その2つの例えに共通しているのは、神の国は成長するって言うんですよ。私たちがびっくりするくらい成長するって言うんですよ。だから仰天無限って書いてある。The kingdom will grow and produce great results ね。はい、神様の国が私たちの心の中にまかれると、そして私たちの人生の中に神の言葉が働き始めると、私たちの人生はぐわーっとこう成長するっていうんです。なぜか、それはパンダネが働くからですね。そしてからし種の中に命があるからですね。だから私たちクリスチャンになった時に時々不安になるんですよ。私はもしかするとまだ毒麦なんではないか、なかなか成長しないな、クリスチャンになったはずなんだけどちゃんとしないって、クリスなのかなとかね、ちゃんがないとかいろいろ考えちゃうんだけど、でも私たちはまず安心すべきことだ。神様は確かに私たちを麦として、良い麦として見ていてくださる。そして良い麦は内側に種があります。それは私たちの中に与えられた信仰、聖霊のことです。聖霊は私たちに信仰を与え、イエス様を求める心を与えてください。私たちが日々聖書を読むとき、日々イエス様を求めて、神様を求めて祈るとき、そのとき私たちの中には成長が始まっている。そして私たちは気がつかないけれども、それが私たちの人生を作り変えて大きく大きく成長させるんだ。これ読んでね、別にクリスチャンになったらどんどんどんどん巨大化するっていうそういうことじゃないよ。からし種みたいに背が伸びるとかね、パンダネのように横にやめよう膨らむとかさ、そういうことじゃなくて、私たちの中にまかれた命の言葉である神様の御霊は、私たちのうちに確かな命と、そして活動力を持って今も働いている、いてくださるということです。イエス様がこの教会を始められた時に、教会っていうのは本当にパレスチナの本当狭い範囲のユダヤの国のエルサレムのほんのわずかな弟子たちの間でイエス・キリストを信じる信仰は始まりました。でもそれが次の時代にはユダヤ全体に広まり、そしてサマリアに広がり、そして地の果て、ローマ帝国全体にクリスチャンがどんどんどんどん増えていったんです。なぜか、別に十二使徒たちが営業活動が上手だったとか、十二使徒が命がけでなんか、まあ、もちろん命がけでやったけど、でも夜も寝ずにね、仕事したからじゃないんですよ。そうじゃなくて、クリスチャンの中に命があったから、その命がどんどんどんどんと周りの人にその命を伝えていったわけでしょ。だから御国はどんどん成長していったんです。私たちも同じね、私がここでこの教会を開拓し始めた時、15年前ですけどね、そこには本当に数えるほどの、今も数えられるけどでも本当に片手もいかないほど のクリスチャンしかいませんでした。でもチラシを巻き、トラクトを巻き、そしていろんな集会やって、イエス・キリストのことを何とか知ってもらおうということで、その私たちに与えられた救いの素晴らしさを少しずつ明かししていったときに、その命はどんどんどんどん広がって、今はもうこんなに15人も、ね、人が集まるような、そして20人にも届くような こんな教会として成長が始まっています。私たちは必ず神の命が私たちに働くとき、そしてそれを私たちが押しとどめない限り、その命が私たちのうちにあって大きく成長していくということをまず信じましょう。教会はまさに仰天するような成長を遂げる、そのようなものを持っているということです。それはこの群れとしての教会だけではありません。私たちの人生にもその命の言葉は働きます。本当にね、私クリスチャンになってなかった時の心が思い出せないんで困ってるんですよ、牧師になってね。いや本当多分ね、めちゃくちゃかったんだと思うんですよ。そして本当に失望、落胆してたんだと思うんですよ。いつも死ぬことばっかり考えてました。そして私はもう自分の社会生活、人間生活にもう絶望してました。10代の頃です。でもそんな暗い気持ちで私は東京にやってきて、で東京の大学に2年生の時にクリスチャンと初めて出会ったんです。でその彼の刺激を受けて聖書を読み始め、そしてその聖書の言葉が 私の心の中にどんどんどんどん広がっていった時に、悲しい心がなくなった。そして虚しい心が消えました。心の中から暗闇が消えていきました。神様に本当に真剣に求めて私を変えられるものなら変えてみてくださいと、そう叫びながら御言葉と取り組んで祈っていたことを本当に、もう昨日のことのように思い出します。でも新しいことが始まっちゃったら古いものが思い出せなくだんだんなってきちゃった。だからそれくらいの大きな作り変える力が私、神の言葉にはあるんだということを私たちは、覚えたいと思います。まだね、クリスチャンなりたての兄弟姉妹は、そしてイエス様を求め始めた兄弟姉妹はまだそのような暗さや重さや虚しさが心の中にあるかもしれない。でも信じてください。イエス様は必ずそのような私たちの中に働いて、その御言葉、その命の御言葉によって私たちを生かし作り変えることがおできになる、そのことを私たちは信じ、このからし種のような木が私たちの中に今芽生えているんだ。そして神様の御言葉の種が私たちの中に今宿っているんだということをまずしっかりと覚えましょう。2番目に、その後ですね、イエス様は毒麦の例えの説明をしていらっしゃいます。ここはもういいよね。36節以降のところは、毒麦の例えをイエス様ご自身が解き明かしていらっしゃいます。で、36節以降の解き明かしの中で心を止めるべきことは、毒麦が裁かれるということではなくて、43節の御言葉です。毒麦は必ず引っこ抜かれて燃える炉に投げ込まれます。しかしその時、正しい者たちは彼らの父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。皆さん耳あるね。今日耳日曜かな。日曜日はよく聞いてください。耳のある者は聞け、彼らの父の御国で太陽のように輝くのは私たちです。皆さん、自分の存在が太陽のようになるって信じたことありますか？教会にいらっしゃった方でね、クリスチャンになる前は、弓道を始めたばっかりの頃は、先生、僕は昔、我が家の黒雲って呼ばれてたんです。お前がいると雰囲気暗くなる。お前が暗い顔してるんで、もう家族全体がなんかどよっとしなってくる。お前は家族の黒雲だって言われて。それで教会来た。そんな自分変えた。そして今はじゃあなんて言われてる、君は僕うちの太陽だよって言われてるって胸張ってました。クリスチャンの内側には光の主が住んでいらっしゃいます。その光の主イエス・キリストの愛の光は私たちの内側で輝き、そして私たちが 父の身元に行った時には、父の御国では私たちは太陽のように輝くんだ、そう言われています。光ってたら恥ずかしくないよね。ピカピカの、時々私考えるんです。創世記の3章で、アダムとエヴァが罪を犯しますよね。急に目が開かれて自分たちが裸であるのに気がついて隠れたって書いてあるんです。あれなんだろうと。一番最初から彼らは裸だったんです。でも恥ずかしがったりしなかったって書いてある。2章のところでは作られた時ね、多分光ってたんだと思います。その中に神様から流れる命があったから、その存在そのものがピカピカだったわけです。輝いて太陽のように光っていたんですよ。だから自分の裸であるなんていうことは全く意識することも恥じることもなかったっていうことでしょう。ところが神様の言いつけに逆らって、食べちゃいけないと言われていた善悪の知識の木の実を食べましてね。要するに神様が善悪の知識を決めるんじゃなくて、自分で善悪を決めたいっていう、そういう欲望です。善悪の知識の木を食べるっていうのはそういうことですね。自分が神様のようになって何が良いことか何が悪いことか自分で決めたい、神様抜きで。その時食べる、その時にあなたは必ず死ぬと言われていたにもかかわらずです。でアダム死んだのよ、食べたから。死んでもとりあえず生きてました、体をね。でも命が失われました。まことの命の源である神様との関係がブツンと切れて、電源の供給が止まったわけです。だから光って光らなくなった、シュッと消えた、まあしばらくはバッテリーで動くけどノートパソコンとかね、スマホみたいに。でも電源につながってなかったらやがてプツッと消えますよね。それが私たちの肉体的な死でしょ。でも大事なのは霊的な命です。私たちがいつも神様としっかりとつながっているならば、私たちは太陽のように輝いている。その命の光は私たち人の光なんです。私たちはなぜこの世でイエス・キリストの福音を伝えることができるのか、なぜ私たちはイエス様のことを大胆に明かしすることができるのか、それは私たちの中にそのイエス様の命の光が光ってるからです。自分を怒ってはいけません。自分を大きく見せる必要もないんです。で時々間違えてね、クリスチャンになっても、あ、頑張ってカッコつけて営業しようと、ね、イケてるクリスチャンになって、ね、それでそういう人間的な魅力によって人を教会に導こうとする、時々教会が間違える罠ですよね。でもクリスチャンは子羊の血と証の言葉で勝利する、聖書の中に言われてるでしょ。クリスチャンが勝利する仕方は証なんです。クリスチャンが勝利するのは子羊の血潮なんです。子羊ってイエス様ね。つまりクリスチャンがどうやってこの世の中で自分の存在をしっかりとアピールできるかって言ったら、私の罪は許されていますということをまず確信すること、そして2番目に、私のために、私の罪のためにどれほど大きな愛を神様が示してくださったのかという証ですよね。だから自分を誇るんじゃないんです。自分を宣伝するんじゃないんです。イエス様を宣伝するんです。そしてイエス様がどれだけ大きな愛を私たちに示してくださったか、そのことを私たちがアピールするときに、私たちの教会は、そして私たちクリスチャンは成長していくわけです。それは私たちの中に輝く光をこの世において輝かせることになります。御国で輝く私たちはこの地上でも輝くことができます。3番目、今お話ししたことにも関連するんですけれども、44節からの2つの例えは、 クリスチャンっていうのが隠された宝、素晴らしい真珠であって、神様がそのために大きな代価を支払われたということです。44節からの2つの例え話はちょっと誤解されやすいんですね。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。この二つの例えは一つです。それは私たちのために神様は大きな大きな犠牲を支払ってくださっているということです。英語の方が分かりやすいですね。 The kingdom pays the ultimate price for you ということです。もうとんでもない値段をかけて私たちのために天の御国は支払いをしてくださっているんだということです。人はその宝を見つけると畑に隠された宝のために持ち物全部売り払ってその畑を買うと言われています。そして素晴らしい値打ちの真珠を見つけた商人も持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまうと書かれています。これは何かというとね、神の御国を実現するために神様がどれだけ大きな代価を払われたかということです。3つ目のポイントは、私たちクリスチャンが神様の目にどれほど高価で尊いかということを表しています。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという御言葉があります。ご存知ですよね。とてもとても有名な御言葉です。その御言葉が自分に向けて言われているんだっていう自覚を私たちクリスチャンがどれほど明確に持っているでありましょうか。実はこの44、45節に書かれている隠された宝と素晴らしい真珠っていうのは私たちです。この世界からこの真珠一粒を探し出してそれを買い取るのに、神様はどれほど大きな代価を支払われたことでしょうか。代金ね、代金を支払われたことでしょうか。それほどの心を持って神様は私たちの子を探し求めていらっしゃるということです。皆さん、自分の価値どれぐらいだと思います？物質だとしたらね時々思うんですよ。タンパク質でしょ、金属も若干入ってるんです。コバルトとか金とかね、体の中に。で、鉄分も入ってますね。血液かなり鉄分多いです。だからヘモグロビン赤いですね。あれ鉄の色ですね。そして、酸素と結びつくと黒っぽくなるから、だから静脈の血は黒いんですよね。あれ錆びてるんです。鉄分もあります。で、金も若干入ってる。そしてさまざまな炭素、水素、窒素、そういうものが入っています。全部物に換算してみましょう。人間の値打ちはいくらになりますか。多分数万円くらいで、買えてしまうと思います。私たちがもし物ならば、私たちがただ物に過ぎないならば、私たちの値打ちは誠に軽くなってしまいます。でも神様は私たちをそのようにはお作りにならなかったと言います。なくしたボートの例えっていうのがあって、例えばっかりの時に例え話するのも何なんですけどね。ある坊やが船を作ったんだそうです。一生懸命手作りのボートを作った。で、一生懸命もう夏休み全部かけて
材料を集めて、首どんてんかんどんてんかんやって立派なボートを作りました。ところがそのボートがとても立派にきれいにできたんですけれども、川で遊んでいるときに流されてしまったんですね。川の浅瀬で遊んでいたんですけど、だんだん深いところに流れていって、取れなくなっちゃったんです。で川ですから下流にどんどんどんどん流れていく。むなしく追いかけますけど、とうとう追い切れなくなって船はもう下流に流されていってしまいました。ところがある時、町の通りを彼が歩いていた時に、古道具屋になんとそのボートが並んでいるのを彼は見つけました。とても高い値段がつけられていました。で彼はそのボートのことをその古道具屋さんに行って一生懸命話をしました。でもダメっつって、これ買い取ったからって、ちゃんと代金払わないと あなたに返せないよと。その古道具屋さんは冷たく言い放ったそうです。そしてその坊やは一生懸命頑張ってお金を貯めて、何年もかけて、そしてそのお小遣いを貯めて、そのボートをやっと買い戻して自分のものにすることができた。そしてその坊やはそのボートをもう決して離さない。だってこれは僕が2度自分の時間と自分の命と人生と自分の能力も全てかけて自分の手に戻したんだから。実はクリスチャンというのはそういう存在なんだって言われる。神様は私たちを念入りに作られました。創世記の2章のところで、1章2章のところで世界が作られています。でも後のものは、人間以外のものは割とあっさりと作られているのをお気づきになりますか。光があれあるんですよ、便利ね大空あれあるんですよ、植物あれ動物あれ、でも人間は違うんです。人間を作った時に神様はさあ人を作ろうと気合を入れて、そして私たちに似せて人を作ろう、神様の栄光を表すものとして特別な存在として人間を作りになったと書いてある。ところがその人間がさまよい出してしまった、失われてしまった。そしてサタンがそれを買い取った。神様はそのサタンから人間を買い戻さなくちゃいけない。そしてそのために神様は代価を払いますよね。それがイエス・キリストです。私たちをもう一度ご自分のものに取り戻すために、その坊やのボートのように支払われた尊い犠牲こそがイエス様です。神様は私たちを決して二度と手放そうとはしないでしょう。決してもう迷い出すことをお許しにならないでしょう。私たちクリスチャンはそのような神様にとって本当に瞳のような大切な存在なんです。私たちがどんなに欠点があろうと、どんなに過去に罪を犯そうと、神様から迷い出しやすいものであろうと、でも神様は99匹の羊を野に置いてさえ、その迷い出た1匹の羊を探しに来てくれるとおっしゃっています。私たちの存在は本当に神様の目の前に高価で尊いんだ。私たちはその神様のものにされる、そして神様のものとなってクリスチャンとして生きていくことを、それくらいの価値を持って神様が見ているということを覚えようではありませんか。私は自分で決めてクリスチャンになったんだ、自分でたまたま信じることに決めてやって、教会来てるんだっていうふうに私も最初は考えたでも天国のものは、誰でも私を信じる者はその門をくぐると、私があなたを選んだと書いてある。神様は私たちに自由な意志を与え、その自由な意志を用いて神様のところにもう一度帰ってくるようにされた。そして 神様のもとに取り戻された私たちを主は決して離そうとはなさらないでしょう。神の国はそういうものなんだ、それだけの価値のあるものなんだ。私たちの中に始まったイエス・キリストの御業が神様の目にはとてもとても高価で尊いものとして映っているんだということを思います。今日のところでは3つのポイントがありました。私たちは必ず成長します。そのことに私たちは希望を持ちましょう。ただ神様任せてね、何もしない、あ、クリスチャンになったから聖書買いました、聖書を、本棚に積んどく、そして、こんだけ熱いものを買ったんだから、まあ、これで救いは大丈夫、あとはお墓に入るだけというのではなくて、その聖書の中に込められている全ての御言葉を用いて私たちは自分の人生を立て上げていきたいと思います。私たちは自分の存在が神様によって太陽のように輝くものになるんだということを覚えましょう。私たちは神様の命をいただいているんですから、私たちは必ず光る、自分で光るではない、神様の命によって光るんだ。暗闇の中で光が目立つのは、それは光が闇に打ち勝たないからですよね。神様は私たちの心の中の闇が深ければ深いほど、その暗闇が深ければ深いほど、大きければ大きいほど、その中で決して消えない光となって、私たちの中でその光を輝かせてくださるのです。そして私たちの存在がまさに隠された宝、素晴らしい真珠なんだ。私たちがどう思うと神様がそう見ていてくださるんだという価値観の切り替えをいたしましょう。私たちは高価で尊い、キリストの命によって買い戻された、決しても手放されることのない神様のものなんだということをもう一度覚えたいと思います。51節で弟子たちはイエス様にこう聞かれました。あなた方はこれらのことが皆わかりましたか。彼らははいとイエスに言った。すごいねはい、皆さんはこれらのことが皆わかりましたか。はいはいと言ってください。はい、いや、どこまで分かったか分かんない、まだ教会始まってないからね、この時にはだよでもそれが今は始まっています。広がっています、成長しています、世界に広がっています。そして今キリストは私たちのところに来てくださっているんだ。私たちは強い大きな確信を持ってはいということができるでしょう。そして私たちはそのことを聖書によって、しっかりと確信を得たいと思います。52節ね、最後にイエス様が一つの例えを付け加えた。だから天の御国の弟子となった学者は皆自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。クリスチャンは古いものと新しいものの両方のお宝を持っている学者のようなものだと言われています。それは古いものは旧約聖書です、新しいものは新約聖書です。この2つの宝を私たちは持って、そしてそれを取り出すことができる一家の主人のようなものだから、御言葉に親しみましょう。旧約からでも新約からでも、主は私たちのクリスチャンライフを、神の国を生かす言葉を与えることができるのだから、だから主はこの天の御国の弟子となった学者は皆と言っています。まあ、この学者は律法学者のことですけれども、旧約聖書を知っている、そして新約聖書も知っている。新約聖書のイエス・キリストの光で旧約聖書を見るならば、必ずそこからも私たちは光を得ることができる。一生かけて、そして人生をかけて、この聖書の御言葉に生かされていこうではありませんか。祈ります。天の父よ、 あなたが私たちに王母の例えを持って語ってくださっている真理を、どうぞ私たちが本当に喜びを持って感謝を持って受け取っていくことができるように、どうぞ助けてください。成長の遅いものかもしれません。しかしあなたは、あなたの命は必ず成長して神の御国を立て上げるとおっしゃいました。またあなたは私たち一人一人の存在が、そしてこの教会が天の御国で大きく輝く、太陽のように輝くとおっしゃいました。どうぞ私たちをこの世にあってもあなたの光として輝かせてくださいますように。そしてそのためにも、私たちに支払われた、私たちのために支払われたあなたご自身の御子の命、そのかけがえのない命の代価が私たちの値打ちなんだと、私たちがしっかりと受け止めることができますように。感謝を持って御手に委ねます。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、感謝を持って賛美しましょう。賛美歌の191番、いとも尊き。 光玉を表現してみたいと思います。それでは感謝とともに礼拝の献金をします。我が我主に対する献身とまた感謝の心を込めて自由に捧げましょう。よろしくお願いします。
We want to commit to you our offering and tithes. May you bless it, Lord, and may you use it in accordance to your will. We love you, Father, and we want to bring up all the glory, the honor, the praises, and all the thanksgiving in our hearts. In Jesus' name we pray.
Amen. それでは、心を合わせ、声を一つに、共に主の祈りをお祈りしましょう。では祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものだ。ではどうぞお立ちください。正面祝祷を持って礼拝をさせましょう。
Oh
恵の悪は我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我らと共に今も後もまた世々限りなく豊かにありますように。アーメン。ひとときになりますように。ではよろしくお願いします。